悠々草、芥川龍之介。10月のある午後、僕ら3人は話し合いながら松の中の小道を歩いていた。小道にはどこにも人影はなかった。ただ時々松の梢にひよどりの声のするだけだった。ゴーグの死骸を乗せた玉突き台だね。あの上では今でも玉をついているがね。西洋から帰ってきたエスさんはそんなことを話して聞かせたりした。そのうちに僕らは薄苔のついた御影石の門の前へ通りかかった。石にはめ込んだ表札には悠々草と書いてあったが、門の奥にある家はかやぶき屋根の西洋館はひっそりとガラス窓を閉ざしていた。僕は日頃この家に愛着を持たずにはいられなかった。それは一つには家自身のいかにも勝者としているためだった。しかしまたその他にも、荒廃を極めたあたりの景色に伸び放題伸びた庭芝や水の干上がった古池に風情の多いためもないわけではなかった。一つ中へ入ってみるかな。僕は先に立って門の中へ入った。敷石を挟んだ松の下には姫路岳などもかすかにあからんでいた。この別荘を持っている人も震災以来来なくなったんだね。すると T 君は感慨深そうに玄関前の萩に目をやった後、こう僕の言葉に反対した。いや、去年までは来ていたんだね。去年ちゃんと刈り込まなけりゃこの萩はこう咲くもんじゃない。しかしこの芝の上を見たまえ、こんなに壁土も落ちているだろう。これは君、震災の時に落ちたままになっているのに違いないよ。僕は実際震災のために取り返しのつかない打撃を受けた年少の実業家を想像していた。それはまた木蓋の絡みついたコッテージ風の西洋館と、ことにガラス窓の前に植えた種類や芭蕉の幾株かと調和しているのに違いなかった。しかし T 君は腰をかがめ、芝の上の土を拾いながらもう一度僕の言葉に反対した。これは壁土の落ちたのじゃない、園芸用の腐食土だよ。しかも上等な腐食土だよ。僕らはいつか窓掛けを下ろしたガラス窓の前に佇んでいた。窓掛けはもちろん牢引きだった。うちの中は見えないかね。僕らはそんなことを話しながらいくつかのガラス窓を覗いて歩いた。窓掛けはどれも厳重に悠々草の内部を隠していたが、ちょうど南に向いたガラス窓の釜地の上には薬瓶が2本並んでいた。ははあ、用土剤を使っていたな。S さんは僕らを振り返って言った。この別荘の主人は肺病患者だよ。僕らはすすきの方を出した中を悠々草の後ろへ回ってみた。そこにはもう赤錆の吹いたトタン葺きの納屋が一棟あった。納屋の中にはストーブが1つ、西洋風の机が1つ、それから頭や腕のない石膏の女人像が1つあった。ことにその女人像は一面に埃に覆われたままストーブの前に横になっていた。するとその肺病患者は慰みに彫刻でもやっていたのかね。これもやっぱり園芸用のものだよ。頭へ蘭などを植えるものでね。あの机やストーブもそうだよ。この納屋は 窓もガラスになっているから音質の代わりに使っていたんだろう。 T 君の言葉はもっともだった。現にその小さい机の上には卵化植物を植えるのに使うコルク板の破片も載せてあった。おや、あの机の足の下にビクトリア月経帯の缶も転がっている。あれはサイ君の。さあ、女中のかもしれないよ。 S さんはちょっと苦笑していった。じゃあこれだけは確実だね。この別荘の主人は肺病になって、それから園芸を楽しんでいて、それから去年あたり死んだんだろう。僕らはまた松の中を悠々草の玄関へ引き返した。花すすきはいつか風立っていた。僕らの住むには広すぎるが、しかしとにかくいい家だね。 T 君は階段を上がりながら独り言のようにこう言った。このベルは今でも鳴るかしら。ベルはキズタの葉の中にわずかにボタンを表していた。僕はそのベルのボタンへ、象牙のボタンへ指をやった。ベルはあいにくならなかったが、万一鳴ったとしたら、僕は何か不気味になり二度とお好きにはならなかった。なんと言ったっけ、このうちの名は。 S さんは玄関に佇んだまま突然誰にともなしに尋ねかけた。悠々草？うん、悠々草。僕ら三人はしばらくの間何の言葉も交わさずに呆然と玄関に佇んでいた。伸び放題伸びた庭芝だの、干上がった古池だのを眺めながら。大正15年10月26日、公家沼。